コノミーニュース。
おはようございます。音声配信の今がわかるラジオ、クリエイターエコノミーニュースへようこそ。パーソナリティのかぐわです。
小春立花です。
さあ、今週は世界的に有名なあの賞レースでポッドキャストの賞が発表されました。また国内では人気のある大規模ポッドキャストイベントの新たな発表、また音声ガイドで注目の企業が登場、そして音声 AI を使った新たな犯罪の手口などをご紹介します。ぜひ最後まで聞いてください。それでは行ってみましょう。まずはホットトピック。
2026年1月11日、海外ニュースメディアバラエティの記事です。エイミー・ポーラーがポッドキャストのゴールデングローブ賞、同賞初の受賞者に。
今週は海外のポッドキャストの話題です。1943年から始まっています、映画や音楽などに賞を与えるゴールデングローブ賞。こちらでですね、昨年、ポッドキャストの新たな部門を追加すると発表され、そして先日、その栄えある初のポッドキャスト部門の賞が発表されました。記念すべき第1回の受賞番組は、グッドハング with エイミー・ポーラーです。おめでとうございます。昨年の時点でノミネートが発表されていました。その時は6番組が発表され、シリウス XM や Spotify、そして Amazon 傘下のワンダリーなど、大手のポッドキャスト関連企業制作の番組が名を連ねていたんですが、その中でも勝利の女神が微笑んだのは、エイミー・ポーラーさんの番組でした。こちらの番組は、いわゆる、トークバラエティでして、俳優コメディアンであります、エイミー・ポーラーさんが、週に1回、約60分から80分という時間の中で、ゲストなどを迎えて、ゆるいトークを繰り広げるという番組になっています。始まったのはただ結構最近なんですよね。2025年3月からと、そして週1更新ということですね。興味ある方はぜひ、YouTube の方で見ていただくと、その作り雰囲気がわかるかと思います。まあさすがにあの Spotify ですんで、その作品クオリティはさすがだなというところですね。日本人の私が見てももう全く抵抗なく、海外の素敵なトーク番組だなという感じです。歴史に名を刻みましたね。一方でですね、まあ、こうした賞レースにあるあるなんですけども、やはりですね、批判や賛否両論というものも当然巻き起こっていました。この番組を聞いている皆さんであれば、覚えのある人も多いんではないでしょうか。ナンバーワンポッドキャストと呼び声高い、上老眼の上老眼エクスペリエンスといった番組は実はノミネートしていないんですよね。で、調べたところ、この賞は基本的にはそのデータ重視で、そもそも25作品を選んで、そしてその後は選考委員が選んでいくということらしいんですよね。ですから結構データ寄りなんですよ。なので、比較的まあエンタメですとか、有名人のまあ配役というものが選ばれがちというところはかなり偏りがあると言われています。そしてそうした中で、そういった透明性についても多くの批判を呼んでいたり、またはですね、どうしてもその政治的なものも比較的入っていなかったということでも残念な声が散見されたということですね。特に海外は政治への関与、ポッドキャストの政治への関与ってものすごく大きいじゃないですか。トランプ大統領がね、もう何時間もポッドキャストに出るといったように、非常に影響への関与が大きいと。いうことでは若干偏りがあったんじゃないかという声があったそうです。まあただとは言ってもね、1回目なんで、まあいろんな批判出るのは当たり前ですし、批判が出ること自体がですね、その注目度の高さを伺えます。ですので、日本のジャパンポッドキャストアワードも、まあなんでしょうね、ネガティブも含めてもっともっといろんな人の意見がね、出るようになると、まあいよいよ定着していくんだろうなというふうには思いました。ぜひですね、皆さん、リンクの方には、ノミネート作品のリンクまで含めた記事のリンクも入れてありますので、ぜひぜひチェックしてください。そして、日本でもこうしたハイクオリティなラグジュアリーポッドキャスト、どんどん出てきそうな雰囲気感じますね。今後も注目していきましょう。
ハッシュタグ、クリエコ。
では、戦略テック関連です。まずはこちら。
2026年1月13日。ポッドキャストエキスポ 公式 X の投稿です。国内ポッドキャストの祭典、その決定版、2026年5月春、立ち上がります。
今週は特定の大手企業ではなく、ポッドキャストのイベントについて取り上げます。ポッドキャストウィークエンド、皆さんご存知でしょうか？映像ですとか、コミックですとか、様々なジャンルでこうしたイベントありますけども、このポッドキャストウィークエンドというのは、ポッドキャスト界隈で2022年から始まった一大イベントになります。毎年ですね、年を追うごとに拡大をし、去年は開催されなかったんですけども、今年で5回目ということになります。そしてその5回目がですね、今回、ポッドキャストエキスポということで、カンファレンスとこのウィークエンドのイベントを合体させてエキスポという名称で装いも新たに開催が公表されたということで取り上げました。いやーこれついに来たって感じですね。おそらくですね、有料化だと思います。これまでポッドキャストウィークエンドというイベントは、例えば都内のボーナストラックというこう比較的オープンな商業施設、最近ほら観光地とかでもなんかビレッジみたいな感じでオープンな空間でいろんなこうおしゃれな建物があったりおしゃれなお店があったりするっていうの流行ってるじゃないですか。で、それがですね、下北沢にもあってボーナストラックというところでやっていて、入場自体は実は無料だったんですよ。ただ今回ですね、都内の元学校の跡地ということでカンファレンスも含めてこう比較的こう室内で行われるような立て付けになってるんですよね。で、これ多分有料化なんだろうなと私は踏んでいます。詳細はまだ発表されていませんが、おそらくそういうことなんでしょう。世界的に見てもですね、ポッドキャストのイベントたくさんあるんですけども、まあそのほとんどは有料なんですよね。やっぱりですね、音声も市場として成長していくためには持続可能な形態が望ましいですよね。詳細はこれからですけども、おそらくですね、有料エリアと、まあ無料エリアが分かれるんだろうなというふうには思います。まあ少なくともカンファレンスは、まあもう間違いなく有料なんじゃないかなというふうに思います。逆に言うと有料だとすると、まあものすごいゲストがね、出てくるんじゃないかという気もしますので、いやーこれはね、高市早苗さんとかね、小泉進次郎さんとか、まあそういうビッグネームが来てくれることを本当期待したいですね。というわけで、エキスポと、いう名称に新たに生まれ変わったポッドキャストの最大イベント。今後も注目していきましょう。では、どんどん行きましょう。Spotify なんですが、地味にアップデートが来てますね。他の人と曲を共有できる機能を、それから DM、メッセージ機能が実装ということですね。あ、強化か。強化ですね。ノートもね、メッセージ機能実装されましたけども、まあ、結構世界的なトレンドなんですかね。あと、国内音声配信プラットフォームのスタンド FM、吉本芸人さんの番組が新しく2つほど始まってますね。そして一つは、おばあちゃんというシニアの芸人さんがいるんですが、その方に関しては、温泉でリアルイベントも行われるということで、吉本の活動と、スタンド FM のフューチャー、ますます進んでいていい感じですね。ポッドキャストを世に知らしめた立役者、アップル。そのアップルがですね、定期的なニュースリリースの中で、ポッドキャストを扱っていました。何でも過去最高のリスナー数、再生数、サブスクリプション数を達成ということだそうです。数字までは明かされていないんですけども、いわゆるポッドキャストのサブスクを始めたのも、アップル比較的早いんですよね。そういう意味では、しっかり持続可能な形態をうまく回せてるなというところでは、さすがアップルだなということを思います。
ハッシュタグクリエコ。
ではコンテンツ制作関連です。まずはこちら。
2026年1月13日株式会社ガタリ公式リリースです。歴史や街の風景を知り水戸をもっと好きになるオーリスで水戸を巡るストーリークエスト開催中。
今週は音声ガイドの話題をお届けしたいと思います。皆さん音声ガイドと聞くとちょっと唐突な感じもするかもしれません。しかしですね、音声コンテンツという市場を考えたときに3つあると私は思ってるんですよね。いわゆるブロードキャスト。これはポッドキャストとか地上波ラジオとか、要は配信をするってやつですよね。それからオーディオブック。まあ、いわゆる音声コンテンツですよね。出版社が出してるオーディオブックもあれば、まあ、VTuber とかがファンに向けた、特定ボイスとか ASMR のボイスとか、 いう販売ですよね。そして三つ目が音声ガイド。まあ、美術館とか博物館に行くとありますよね。これも一つの市場だというふうに思っています。まあ、いわゆるインターフェースとしての音声の市場というふうに捉えると一大ジャンルかなと思えるんですよね。ブロードキャスト、オーディオコンテンツ、音声ガイドと。そしてその音声ガイドで東大卒の CEO 率いるガタリというスタートアップがここ最近メディアを賑わせていますので、これ今後来るんじゃないかということで今回はトップに取り上げました。今回のニュースでは茨城の水戸に関するこう街クエスト、街イベントの音声ガイドということで、このガタリが手掛ける音声ガイドアプリオーリスを使って街中クエストを行うというものです。そしてその街中クエストを行う際に、あの地域のスポーツチームね、たくさん今ありますよね。本当地域おこしではプロスポーツチームの招聘とか本当にテーマですよね。そして最近目覚ましい発展をしていますプロリーグのバスケット、この B リーグの B1 所属の茨城ロボッツ、こちらのですねホームタウンでこの選手たちの声を音声ガイドとして地元の大手企業と協力し、こうしたイベントを手掛けたということなんですよね。いろいろと音声市場を調べていく中で、実はその音声コンテンツを作る会社が最も多いジャンルって実は音声ガイドと思っています。あのポッドキャストスタジオとかももちろんたくさんあるんですけども、まあラジオの制作とかを含めるとまあもちろんたくさんあるんですが、いわゆるコンテンツとして作ってるところというのは実は音声ガイド非常に多いんじゃないかなと思っています。というのもこういう地域創生とも相性がいい、つまりまあ補助金や助成金なども得られる可能性がある、そして最近目覚ましい発展を遂げているインバウンドとの絡みもいい、またはふるさと納税とも相性がいい、そしてもともと博物館や美術館といった既存市場もちゃんとあるということでは、まあ法人向けではあるんですけども、法人向けだからゆえに手堅いビジネスが実はしっかり根付いてきているんじゃないかなと思うわけですね。その中で注目したのがこのガタリという企業です。ウェブで調べますと、まあ10人に満たないチームではあるんですけども、 CEO の竹下俊一さん、彼がですね東京大学卒業後に2016年に立ち上げた会社がガタリです。彼がですね、在学中にあの VR である就活イベントに参加したそうなんですよね。あの VR ゴーグルをつけると本当に没入感を持ってイベントに参加して、本当にこう、あたかもその空間にいるかのように様々な体験ができるわけです。そうした中で就活イベントであっても、実は相手が世界で向こうにいる人なんだ。でも VR 空間では一緒にいるということに非常に感銘を受けてですね、これからは VR、まあ、仮想体験に注目していこうということで立ち上げた会社なんだそうです。そしてこのオーリスというアプリは位置情報でも連携はするんですけども、室内空間の特定の見た目、例えばこの椅子と棚と絨毯とかこういう立ち位置で置いてある場所に行くと、QR コードとかなくても音声が出るというような独自のトリガー音声を発生させる技術を持っていまして、各所で話題になっています。去年の一番近い事例ですと、箱根駅伝でも有名なあの富士屋ホテル、富士屋旅館の体験イベントでも使われたそうなんですよね。そして、大手広告代理店などとも連携したイベントでも使われるほど実績を着々と積み上げています。いわゆる音声 AR、音声ガイドアプリですと、ソニーのロケトーン、ABEX のサーフといったところが二大巨頭なんですが、こちらのオーリスもですね、今後ますます事例をたくさん増やしていきそうなので取り上げました。いやー、注目していきたいですね。さあ、ではどんどん行きましょう。さて、ここでお知らせです。今月1月27日夜の8時、20時から1時間、Zoom のオンラインで私の音声編集テクニックを解説するセミナーを開催します。スタンド FM の有料配信を購入していただくことで参加できる方式となっています。参加費用はスタンド FM 設定の最低価格160円ですので、ぜひお気軽にお申し込みいただければと思います。有料配信を購入していただきますと、Zoom の入室のためのパスコードがわかりますので、そちらを持って当日私の音声編集テクニックを聞きに来てくださいね。お待ちしております。 さあ、ではどんどん行きましょう。ポッドキャスト関連なんですけども、以前お伝えしました人気ポッドキャスト番組経営中毒。こちらがですね、配信休止を発表しました。SNS では残念な声が多く見られる一方で、助成金の不正受給というのは詐欺罪の立件にもつながることもあり得ますので、まだまだ予断を許さないといった状況となります。そして私たちがこのトピックから学ぶことはですね、音声というものはより感情に訴えかける媒体なので、他のメディア以上に好意を持ちやすい、バイアスがかかりやすいというところを忘れてはいけないと思います。不正受給に関するスキームすべてが明かされたわけではありませんでした。件数で言いますと、まあ、かなりの件数がそうしたスキームに乗っ取って不正な受給を受けたということになっていますので、配信の中ではエッグフォワードは不正受給に関わった、認定されただけですという言い方をしていたんですけども、今後はともすると、それに関わった、要は補助金を受け取った側の企業が詐欺罪として立件される可能性もゼロではありません。で、それが全国にたくさんあるわけですよね。ですからかなりの今後、対応が必要になってくるわけですので、行政、民事、刑事と、それぞれでの対応を全うしていくということになりますので、応援したい気持ちとともに、しっかりと、責任を果たしていただきたいなというふうには思います。一方で、プロデュースをした野村貴文さん、ポッドキャスト制作プロダクションについては、もう不運だったなということしかありませんね。売上としてもそれなりの金額だったでしょうから、いやー、野村さんには本当に同情しかないですね。では、どんどん行きましょう。今週もポッドキャストたくさん立ち上がっています。例えばですね、今週はそうそう、企業ポッドキャストが結構立ち上がってるんですよ。創業221年の、すごいですね。221年ですからね。すごいですよね。船橋屋さんという、老舗の和菓子屋さん。ここがですね、ポッドキャストを立ち上げました。そしてなんと、和菓子といってもですね、くず餅に特化した番組らしいんですよね。いやー、これね、聞いたんですけども、社員さんだと思うんですが、まあ、くず餅大好き社員さんが3人、おしゃべりをする番組なんですが、まあ、ゆるゆるしてて、心地いいですね。いずれ、もしゃもしゃ食べる回があるんでしょうか。ゆるゆる系が好きな方はぜひチェックしてみてください。それから実業家のケンスーさん、そして昨今各メディアに引っ張りだこの元ゴールドマンサックスの田中圭さん、お二人が始めたポッドキャストが早くも話題です。いやー、田中圭さん、本当に着々とインプレッション露出増やしてきますね。さすがですよね。TikTok や YouTube 様々ある媒体の中で最も富裕層が多いと言われている媒体が実はポッドキャストなんですよね。そこにしっかりですね、著名人と絡む番組、そして露出、そして地上波への出演というインプレッションを本当に抜かりなくやってるところは本当に勉強になりますね。またポッドキャスト制作関連ですと、海外のメディアが制作の難しさですとか、ポッドキャストでのまた華々しい売り上げといった記事も出ていましたので、興味ある方はぜひチェックしてください。オーディオコンテンツです。Amazon Audible、今週ですね、人気作家の辻村瑞希さんのこの夏の星を見るのオーディオブック化を発表しました。ナレーションはあの有名声優、尾形恵美さんです。いやー、Amazon、本当にオーディオブック市場、国内オーディオブック市場を本当に取りに来てますね。JR 東海が手掛ける新幹線の中だけで聞ける音声と絡めた旅のツアー、推し旅の新たなプランが発表されました。今回は関西ジュニアさん、人気アイドルグループの関西ジュニアさんの限定コンテンツが聞ける企画を発表です。これね、すごいんですよね。位置情報と絡めて音声が聞けるんですけども、すごいのが、位置情報をもとに、要は速度をちゃんと調べるんですよ。新幹線なんで圧倒的な速度じゃないですか。ですから、こっからここまでの位置が何秒以内に移動したから何百キロになってるっていう測定をした上で、それをクリアすると聞けるんですよ。ですから多分、車で移動できないほどの速さになると、そういうトリガーが発せられるんでしょうね。興味ある方はぜひチェックしてみてください。ガジェット関連では今週はですね、マイクなどでも有名なロードというところがビデオポッドキャスト向けにも 良さそうな HDMI のビデオスイッチャーを発表していました。ロードキャスタービデオ S です。興味ある人、ぜひチェックしてみてください。
ハッシュタグ、クリエコ。
では、音声 AI、音声広告、その他、もろもろ行きましょう。まずはこちら。
2026年1月16日、ウェブメディア、インプレス携帯ウォッチの記事です。AI 音声クローンで、家族の声で詐欺。米国 FTC、米国連邦取引委員会が注意喚起。
今週は、音声 AI、そして、犯罪リスクに関する話題です。アメリカの連邦取引委員会、FTC が、AI 音声のクローン技術を使った詐欺に対して警告をしているという話題です。これまでもディープフェイク、まあ音声は特にね、AI で真似しやすい、そして早めに技術が立ち上がっていたということで、当初からもちろん話題にはなっていましたが、今回特にフォーカスされたのが AI 音声クローンなんですね。というのも、これすごいのが学習データ、もう本当に15秒とか数秒の音声データ、があれば、すぐにそれを学習して、その人の声色に似せた合成音声を作れるわけですね。そして、その音声クローンを作って、家族になりすまして、家族の声で困ってるんだけど、という電話をし、詐欺を行うと。そして支払いなどでも仮想通貨やギフトカードといった返金困難なものを指定してくるということを警告してるんだそうです。以前も理論的には可能とは言われていましたけども、こうしたことが実際に行われつつあるということで問題視されているということなんですね。で、調べてみたところ、もう一つのジャンルになってるっぽいんですよ。フィッシング。ボイスとフィッシング詐欺のフィッシングを合わせた言葉で、フィッシングという言葉がもうあるらしく、それぐらい音声詐欺が一般化しつつあるということなんだそうなんですよね。いやー、日本でも、いわゆる特殊詐欺、日本ですと、以前よりは減ったような印象もあるかなと思ったんですが、ただやっぱり調べてみると、日本でもですね、音声のディープフェイクの犯罪自体は、やっぱりもう出てきているそうなんですよね。例えば、三重県で AI の生成音声を使って警察官を装い、約1200万円ほどの詐欺を行ったという事件が、去年の11月に報道されています。ですから、まあ、恐れていることは大抵起きるもんだな、というふうに思わざるを得ないですよね。そして、AI の音声、まあ、まず見抜けないですよね。ですから、まあ、とにかく、身内や知り合いであったとしても、請求なお金を要求される内容については、とにかく疑ってかからないといけないということですよね。ただ、それもですね、もちろん気をつけなくちゃいけない心理状態があって、それが認知バイアスですよね。頭では、これ怪しい怪しいと思っていても、どうしてもですね、もう一回信じてしまうと、そこから抜け出せず、どこかでシャットダウンされない限り、まあ相手の思うつものまま払ってしまうということなんですよね。なかなかこういう心理状態に抗うこと難しいので、不定期にコンビニで、止めましたみたいなことがニュースになったりするじゃないですか。ほんと抗いがたいんですよね。ですから、とにかく信じちゃダメ、もしくは電話を続けちゃダメっていうことを気をつけないと、今まで以上に気をつけないといかんなというのは心に刻んでおきましょう。また何かあれば共有します。では、どんどん行きましょう。音声広告周りでは大きなトピックがありました。国内音声広告大手代理店のオトナル、こちらがですね、ラジコに運用型音声広告を実装したと発表しました。運用型音声広告、こちらはよく私たちがネット広告で見る、ほらブログとかにある広告とかウェブメディアとかにある広告、あれって見る人によって出る広告違うじゃないですか。直前にヨドバシカメラを見てたらヨドバシカメラの広告が出るし、直前に転職サイトを見てれば転職サイトの広告が出るしっていう風に動的に変化するじゃないですか。そういうものを運用型広告って言うんですけども、音声でもいよいよそれをオトナルが仕掛けてきたということですね。前半で言いましたプロ生成のポッドキャスト番組が広がっていくという中では、プロの番組の音声広告もう今後ね、多分増えていくんじゃないかと思うんですよね。ほら、テレビとか見てても、テレビの新番組の広告って普通にあるじゃないですか。あんな感じで、多分、 大久保佳代子さんの番組を聞いている人には、例えばこの芸人さんの番組もあってるよっていうことが分かれば、そこに広告出してきて、さらにその番組も人気を呼ぶということも、まあプロであればね、数字が重要ですので、そういうこともできようもんですから、そこにしっかりね、音なる録音してきたなという感じですね。さすがですね。いやー、だからいずれやっぱりちょっとゲスト会で音なるの八木さん呼んでお話聞きたいな。聞いてたらぜひ DM ください。いろいろながらも一時ソースをちゃんと確認するメディア、クリエイターエコノミーニュースでは、かぐわが毎日、クリエイターエコノミーに関するニュースをブックマークしていく中で、心揺さぶられたものをお届けしています。定期的な収録配信と週に1回のニュースレター、そしてニュースピックスへの解説コメントなどなどで、音声配信界隈を盛り上げるべく頑張っております。そして、セミナーやメンバーシップ、また、今後発行予定のジンなどなどで、音声配信を一方でこう楽しむためのいろんな仕掛けや企画なども用意してますんで、ぜひフォロー登録レビューよろしくお願いします。話は変わって、私は結構特撮好きなんですけども、今週あの人気番組ウルトラマンの最新シリーズウルトラマンオメガが最終回を迎え大団円を迎えました。いやー、よかった、よかったというか、なんでしょうね、ここまでロスを感じる番組多分初めてじゃないですかね。詳しくは言えないですけども、最終回にこんだけ喪失感のある番組、ネット上では単純に最終回良かったっていう声が多いんですけども、私はですね、ロス、まあ、とにかく主要、言えない とにかくね、ここまでロスになるのはね、ちょっと胸が痛い、そんないい終わり方なんですけど、胸が痛い終わり方をしていて、このモヤモヤをどう消化しようか悩み中です。皆さんよかったらぜひチェックしてみてください。最近はだいぶ暖かい日も増えてきましたね。春も近いんでしょうか。一方でまだまだ油断しないように風邪など気をつけて、皆さん週末お過ごしください。また次回もこの部屋でお待ちしております。お相手はかぐわこと吉田義彦でした。ではでは、
バイバイ。 バイバイ。